心尽くす祈りという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。祈りというものは何か、神様と深い関係を結ぶことであります。神様と近づく、親密になること、今日の本文にはその方法が書いてあります。あなた方が心尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。神様は真実な方です。私たちが真っ心を持って真実に主に近づき、主を求めると主がご自分を表してくださると言われますね。私たちがこの友達もいろんな種類の友達がいるんですけど、親密な友達は自分の中を全部表すことができるんですね。自分の秘密を全部漏らしても安全です。安全場所、安全な人です。自分の中にある秘密、罪、自分の心の動機、これは主の前で私たちが全部言い表すことができる。そうすると主もご自分の全ての心の秘密を私たちに教えてくださるんです。それで神様がこの私たちが失ったものを全部元通りに回復してくださると、このように14節に書いてありますね。散らされたところから全部取り戻して元に戻してください。彼らが、イスラエルですけど、イスラエルがどうして全世界に散らされたか、これは2つの心を持っていたからです。一つは空城を崇拝する、空城を愛する心と、神様を礼拝する、この2つの心でした。結局その北イスラエルはアッシリアに BC 722年に滅ぼされます。南の方は BC 586年にバベロンによって滅ぼされ、捕虜になっていくんですけど、彼らがその捕虜になったところで心を一つにするんですね。私は主だけ求める。それで70年過ぎて彼らが戻ることができました。神様が願っておられるのは、ご自分が私たちに真実だから、どれぐらい真実ですか、私たちの代わりになって十字架でつけられ葬られました。茨の冠を受け、両手両足で釘打たれ、血を流してくださる、これが主の真実です。私たちを死ぬほど愛しておられる方が、私たちに求めておられるのは一つの心です。だから心尽くし、精神を尽くし、力尽くしてあなたの主を愛しなさいと主が一つ願うことはそれですよ。この一つの心、二心ではなくて一つの心。だから聖霊様は私たちの心を探り極める方だと言われます。だから私たちの心が一つになったら聖霊様は喜ぶんですけど、心がね、主に向けない心を見ると心を痛めるんです。だから深いそのうめきを持って私たちのために取りなし祈りをしてくださると言われます。だから私たちが聖霊が私の代わりに私の霊と一緒に祈るんですけど、その祈りの内容を私たちがよく知りません。しかし聖霊様は私のために祈ってくださるんです。私の代わりに祈ってくださる、深いうめきを持って。だからこの第一コリント13章1節にはね、私たちがこの異言をしても、見つかりの異言をしても愛がない場合もあると言うんですね。だからこの第一コリント13章1節を見ると、たとえ私が人の異言や見つかりの異言で話しても愛がないなら、やかましい虎やうるさいシンバルと同じ。 主を愛する心なしでも私の霊を連れて取りなしって祈ってくださるんです。だから私たちが思わないことが起こるんですね。癒しが起こるし、また奇跡が起こるし、予言も奇跡も現れるんです。もう異言を話していろんな証も聞くんですよ、ね、交通事故になったその瞬間異言を話してもう安全に守られたとか、またあるバスに乗っていた人が急に不安になって祈っていた時降りるように、降りたらその降りたバスが事故になったとか、そのような証がいっぱいあるんですね。だから私たちが理由もわからないまま心イライラして不安になったりする時、もつれた舌、これはラララですよ、ラララララララ、そのように祈っている時この憩いが来るんですね。憩いが来る、安らぎが来る。このように、霊で祈るその祝福はいっぱいあるんですけど、聖霊様がどんなふうに祈ってくださって何が私に起こったか、それを知ることが重要です。だからパウロはこのように祈ったと、この自分の祈りを紹介するんですね。第一コリント14章14節見ると、もし私が異言で祈るなら私の霊は祈る、ね、聖霊様が私の霊を連れて祈るんです。しかし私の知性は身を結ばないのです。知性というものは心ですね。心がわからない、どんな祈りをしたかわからない、結果は現れるね。けど何に感謝すればいいかわからないんですよ。だから使徒パウロはこのようにこう自分はこのように祈ったというんですね。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性において賛美しましょう。だからこの知性というものは神様がこの聞きたいという言葉ですね。私の友なる主、私の身代わりになってほふられたこの子羊が、またこの御父が何を聞きたいかということ、それが聖書全体が私たちに何を教えているか、父が聞きたいその言葉がある、私の中でね、それが父と御子と親密になる言葉です。これが聖書全体が私たちに教えてくださるものです。それをイエス様が主の祈りでそれを要約して教えてました。これは天にまします我らの父よ、皆が崇められる、皆が崇める、主を愛する心です。皆が崇められる、御国が来ますように。御国はね、侵入するんですね、ね、攻めるんです。御国が私たちに攻めて私たちを支配してくださるように、御心が天になるごとく地にもなるように、このような祈り、それで今日も日曜の糧を与えてください。今日与えたその言葉、その日曜の糧に私たちは感謝する、感謝。それでその次は許しでしょう。許しと試みに落ちないように悪より救い出して御手に委ねる、この3つですよ。創世記から黙示録まで私たちの父が聞きたい言葉はこの3つです。主よ、あなたを愛します、心尽くし、精神を尽くし、力尽くしてあなたの主を愛しなさい。2番目は感謝の言葉です。感謝、感謝します。3番目はこの放られた子羊によって、 に私たちの全てを委ねる、その日その日のことを委ねることです。だから主の願い、主のこの言葉、主の心、私たちの心が一つになって、ね、親密になる、その言葉はこの三つにあるんですね。第一番目は主よあなたを愛します。で一緒に主よあなたを愛します。この短いこの言葉はものすごく力が含まれているんです。この祈り、主よあなたを愛します、この関係の祈りを、祈りというものは関係よ、関係、主との関係、主も人格、私も人格です。その人格と人格は、愛の告白によって深く結ばれるんです。私のために、ね、身代わりになって死んでくださったその方をいつも自分の前に、コラムデを自分の前に主を置くこと、ね、旅では私の前で主を置いたと、その方をほふられて、ほむられよみがえられたという詩篇16編の告白があるんですけど、信仰というものはね、望んでいることからの保証なんです。だから想像力を使ってください。だから自分の前にほふられた小羊がおられる、それが信仰なんですよ。今ここにほふられた小羊イエス様がおられます。それが信仰なのね。それでその方に、主よ私のためにこんなに身代わりになってくださったんですね、感謝します、このあなたを愛します、ね、愛します、父が私たちを愛して、御子をくださるほど愛された、その御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。だから私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。だからこの十字架を見ながら、茨の冠、私の呪いの茨を全部身代わりになって背負った、両手両足に釘を打たれて血を流してくださっている、その方を私たちが見るんです。仰ぎ見る、それで愛する告白をするんですね。それが主との関係作りです。関係が深くなるんです、ね、皆さんの愛の告白をとっても主は喜んでおられます。それで本当に私たちの観点が変わるんですね。主をいつも、ね、この自販機100円玉を入れて何かを もらう、そのような祈りのそのところから主と交わりをする祈りに変わるんです。主を愛する、私の願うことを先に言うんではなくて、神の国とその義を先に求める、そのことですね。喜びが変わるんです。私の願いではなく主の願いが喜びであります。だからそのように祈ると神様がこの囚われた人すべて散らされたものを集めてくださると、今日の本文には言われるんですね。ある知事さんが事業をやってました。借金を大きく受けました。それで借金が早くなくなるように祈り続けるんです。しかし祈っても祈っても借金が増えるし苦しみばっかりです。だからね、ある人から、御言葉を聞くんですけどね、求める前にまず主を愛する愛の告白をしてよと言いました。それでこの七さんがやったことがないんですけど、一回試してみました、求める前に、一つ主よ あなたを愛します。けどなかなか慣れてない、ね、ああこれ形式的に感じるんです。けど続けて告白しました。そのように続けてやってる間、不思議なことが起こりました。胸が熱くなりました。そして目に涙がこぼれました。主よ、あなたを愛します。事業がもうこのまま滅んでも、お金がなくても、借金が増えても、主よ、ただあなたを愛しますと言ってる時、急に心に平安が来ました。それで自分が少しずつ変わっていきました。3日に経って連絡もなかった取引先のところから注文が入りました。それで1週間には予想もできなかった契約を成立するようになりますね。1ヶ月後には借金が半分に減るようになりました。それで3ヶ月後には事業が完全に回復されました。それで自分の状況、自分でいつも見た状況ではなくて、ね、神様の観点を見るようになりました。ああ神様が私をこのように回復してくださったのは神様のためである、御国のためである。それで神様の全てを愛するようになったんですね。神様が作られた世界、人間、宇宙、人間、動物、植物、全部主が作られた、それ愛がこぼるんですね。そのように幸せな人になったということね。だから朝から晩まで皆さん異言とともに霊の祈り、心の祈りをする。心の祈りは主を愛しますということよ。私は心の祈りを先にする。主よ、あなたを愛します。それで異言を語るんですけど、これがしやすかったんです。2番目はね、主よ感謝しますということよ、ね、愛の告白の後で感謝の告白ですね。多くの人々は感謝を失って生活するんです。今あるものよりないものをもっと集中して見るんです。もらったことよりもらってないものを見るんです。考えるんです。主が成し遂げてくださったことより、成就されてなかった部分を見ながら不平不満をする。不平不満すると心が平安がなくなるんです。喜びがなくなるんですよ、不平不満の時には。だから聖書は私たちに全てのことについて感謝せ、いつも喜べ、絶えず祈れ、全てのことについて感謝せよ、ね、全てよ、全て。良いことは良いことで感謝、悪いことは悪いことが愛する人、主を愛する者に全て主が働いてくださる。よきこしてね、神を愛する人々、すなわち神のこう計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様を愛する人々は次感謝する。神様が愛する人々は全てが益になります。プラスはプラスで感謝、マイナスはマイナスはプラスになるから、主によって益として主が働いてくださいます。だから私たちは主を愛すると全て肯定的な心を持つようになります。全てですよ、良いこと悪いこと、喜ぶこと悲しむこと、成功失敗、もう全て、全てが益になります。感謝というものは私たちの目の視覚を変えてくださるんです。私たちのこの環境から主を見るように、主を感謝します。感謝は問題を見るんではなくて、問題が解決される可能性を見る。感謝は今の問題を 今現在見ることではなくて未来を見るんです、うん、主が全て益にしてくださいます。ある患者さんが糖尿で膝が痛くなりました。私は一生懸命祈ってるのに、どうしてこのように膝が治らないか、祈っても祈ってもそのままもっと悪化される、その膝を見てもう神様に不満が生じました。それでもう結局心が落ち込む、鬱になります。まあ、このまま痛みを持って生きるなら死んだ方がまし、死なせてください、そのように言いました。それである日説教を聞きますね。全てのことに感謝せよ、感謝の日記を書きなさい、一日三つ感謝を見つけて書きなさいということ。もうしぶしぶしながら感謝もできないから、もう自分が生きてること感謝、ご飯食べること感謝、もう痛みを感じてること感謝。それで一週間後には感謝が少し変わるんですね。朝日に感謝、ね、自分の夫が自分を配慮してくれることを感謝。そのように感謝をずっと続けると1ヶ月後にはうつが治るんです。それで3ヶ月後には体の、ね、調子が良くなりました。糖尿のあれが低くなって血圧も安定して、この膝の痛みがどんどん柔らかくなる。6ヶ月後には完全に癒され証しするようになりました。私が感謝する時心が癒される。それで心が癒されたら体も癒される。感謝は奇跡を呼ぶ鍵であります。詩篇51編の23節には感謝を捧げる者は私をあがめよ、それを正しくする者には私が救いを見せよと主が言われます。皆さん、神様を愛すると言って自然に感謝が出るんです。また死に頼ることですね。死に頼る愛の告白、感謝の告白、その後で来るのがもう私の人生を委ねる、頼る。現代人は不安です。来年どうなるかも不安です。確実するものがないからですよ。だから不安でもう自分の財産を頼ったり自分の力を頼ったり、また人を頼ったりするんですね。しかしそれよりもっと強い環境が現れたりするとまた不安になる、フラフラする。頼りが間違ってるから、岩なる主が私たちの頼りであります。箴言3章5節6節見ると、心尽くして主により頼め、自分の悟りを頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。いつも主よ、あなたを認め、あなたに頼ります。これが、ね、私たちの毎日の、ね、祈りでありますね。だから主を頼るとき不安が平安に変わるんです。恐れが確信に変わるんです。混乱が秩序に変わるんです。まあこの前ある難しい人と会うようになったんです。うちも3人行ってたんですけど、とっても難しい性格が、私が何をしたと思う、威厳と心の祈り、主よあなたを愛します、ほふられた子一父、それであなたに感謝します、御子を惜しまずに与えてくださった方が何を惜しむことがあるか、それをね、その方に頼る、頼ります。心がふわ平安が来る。 それで素晴らしい結果になりました、ね、その皆さん人と会う時、こうお客会う時、仕事する時、勉強する時、いつもこの威厳と霊の祈りと知性の祈りをやってください。そうすると皆さんの中で奇跡が起こります、ね、この3つ主が聞きたい言葉を、あなたを愛します、一緒にもう一度しましょう。あなたを愛します、あなたに感謝します、あなたを頼ります。ハレルヤ。しかしね、今日説教聞いてあのドアを出ると忘れる。今日何を聞いたかわからない。だからね、21日間皆さんこの3つの単語をずっと練習してください、ね、朝起きたら、主はあなたを愛します、あなたに感謝します、あなたは頼ります。ほふられた子一父を信仰の目で自分の前に置いて、そのように告白してください。これが21日間になると習慣になる、ね、これは霊の訓練と言ってるんです。だから朝昼夜、この3つの祈りが自分の体に、こう習慣になって、もういつも出てくるように、生活の告白となるように、主の名によって祝福します。来年は奇跡の年になります。じゃあ祈りましょう。じゃあ祈る、この3つの祈りができるように祈るのよ。祈りができるように祈る、ね、祈りというものは主が願うこと、祈ることよね。この祈りが私を21日間成功するように、今日で終わるんじゃなくてね、ずっと続けて21日習慣が身につけるまで、じゃあ祈りましょう。主をお願いします、私の中でこの素晴らしい主が願っておられるその祈りができて、主と親しい関係になるように、それを主に祈りましょう。今日今年最後の祈りをこれで、捧げたいと思います。主よ、主よ、主よ。